いびき歯ぎしり外来というのもありますよね、はい、まず先にそちらを訪ねるという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれど、
もちろんそうですね、ただどこをが窓口になりましても、必ずその患者さんのにとって一番適した治療がどこかというふうに我々考えますので、どこを訪ねていただいても大丈夫だというふうに思っております。
そこがお世辞抜きで安心なところではないかなと思うんですが、
ありがとうございます。
以前この番組にも睡眠時無呼吸症候群ということで櫻井教授にもご出演いただいたんですが、逆にいびき歯ぎしり外来から櫻井先生の方に
お願いすることももちろん多いです、
はい、その逆もありですし、
そうですね、
まあ、連携が取れてるというのは理想的ですね。
そういった意味では我々研究でも患者さんの診療でも、まあ、月に何回かいわゆるミーティングですか、フェイス2フェイスでのミーティングやらせていただいてますので、うん、まあ、連携に関しては問題がないというふうに思っております。
改めて確認しておきたいんですが、睡眠時に呼吸が止まってしまうというのは体にとってどういう害なんでしょうか。
まあ、非常に一般的にですと、まあ、日常生活はどうしてもその深い眠りが分断されますので眠くなるということございます、うん、まあ、それが居眠り運転とか、まあ、そういうふうな交通事故を引き起こすっていうことは今まで多くのメディア何回も取り上げられているところだと思います。ですから、まあ、そういう背景ですと、まあ、県内でも公的な交通機関のところで働いてらっしゃる方は大体この検査を受けているんだと思います。
たびたび歯学部の先生方にはご出演いただくんですが、本当に口の中というのは全身と関わっているんだということ、また今回も睡眠時無呼吸症候群とも関連していたという新たな勉強になりましたけれども、
はい、
岩手医科大学の最大の利点は医科歯科連携というところ、これは先生も治療に当たっていてここは誇れるところではないですか。
はい、私も岩手医科大学の方にお世話になってから26年目を迎えるんですけれども、卒業は本学ではなく大学院から本学の方に入学いたしました。で、一番最初に来た時にはその医学部の先生学生さん、歯学部の先生学生さん、非常にその仲がいいんですね。私も総合大学の出身なんですけども、ここまでやっぱり連携が取れてる医学部歯学部っていうところではなかったので、それが一番やっぱり本学の強みというふうに感じております。
ところで先生、今年の7月29日に市民の皆さんを対象に公開講座をなさっていまして、その時のタイトルがちょうど噛み合わせと無呼吸の関係でらしたようなんですが、
はい、
その講演の資料というのを特別に拝見しているんですが、ちょっと驚きの写真がありまして、
はい、
ラジオですのでね、写真を見せできないのは残念なんですが、20代女性の歯並び、デコボコといった表現を超えるほどにもうガチャガチャデコボコとした方が、
はい、
矯正歯科治療後にはきれいに整いました、
はい、
驚きなんですけれども、
まあ、大体この治療2年ぐらいなんですけれども、まあ、この方はこんな歯並びでこぼこになるっていうのは病気ではないんですね。本当に顎のサイズと歯の大きさのサイズが合ってないっていう状況と、おそらく乳歯から永久歯に生え変わる幼少の時のタイミングなんかがまずくて、こういうふうな状況になったんだと思います。
もう噛み合わせの前後だけではなくて、ね、途中から歯が生えていたり奥に重なっていたりという状況をこのきれいにしていった、その治療というのはどういう段取りを経ていったんですか、
はい、
手術をなさったんですか。
この患者さんは手術はしておりません。普通に、我々が永久歯のもう持っている10代後半から成人の方に マルチブラケット装置という、一般的にはこう歯に針金が入ってるのがご存知だと思うんですけれども、あれを、まあ、大体月1回ぐらい来て調整して、2年間ぐらいで治療するというふうになると、大体バランスの取れた噛み合わせとか、まあ、こういうふうになりますと、やはり若い女性の方なんで、見た目、まあ、心理的にも回復したということで、まあ、大体こういうのが非常
き
に
ますね。
イメージとしては強いんだと思います。
なんて言うんでしょう、剣士っていうんですか、牙のような、刃というんでしょうか、整ってますよね、綺麗
そう
に
で
平
すね。
坦に。これもその歯茎というのは動くんですか、歯と歯茎というのは。
そうですね。歯というのはもともと動き続ける臓器なんですね。そうしますと、年齢によらず動き続けますので、まあ、それが例えば手前の歯がなくなったりしますと、そこに隙間ができますので、後ろの歯がやっぱり動いてくるというようなことで、まあ、歯並びが悪くなってきてしまうんですけども、まあ、それをまあ逆ですね、やっぱりその歯が動くということを利用して整った噛み合わせを作っていくというのが、まず一つの治療法になります。
粒立てた綺麗な歯並びになりました。手術をしていないということ驚きだったんですが、50代女性の反対咬合、受け口、50代まで放ってきたら今更無理じゃないかなっていう、長年の悩み引きずっていたと思うんですが、この女性も綺麗に
そうですね。
反対咬合が治っているんですが、これは手術ですか？
いや、こちらの方ももう手術を勧めたんですけれども、やはりそれは非常に怖いと、なんとか手術なしで治療できないかっていうことで、口腔外科、そしてうちの補鉄インプラント科の先生方のところを経由して私のところに来たんですけれども、手術なしで治療を終えることができました。
これは動かすわけにはいきませんよね。
顎そのものは動かすことはできないんですけれども、ある程度その噛み合わせをダイナミックに、再構築するっていうことで、新たなところで全くもう噛み合わせの下部位置は変わってるんですけれども、バランスが取れるところで、設定してそこに持っていくというような治療になります。
素晴らしいですね。多分歯並び、口元というのは先生考えてみても、今まで笑えなかったとか、今まで口を隠しておしゃべりしていたという患者さんいないですか？
そういう方もいらっしゃいます。ですから、まあ、我々その心理的なものだけをやってるというわけじゃないんですけれども、日常生活を生き生きと生活していただくためには、まあ、自信を持って笑顔でいろんな方とこうコミュニケーションを取っていただくっていうのも大切な部分であるかなと思いますので、当然その治療の結果が綺麗であると。ということに、まあ、反対する方は誰もいらっしゃらないと思いますので、我々も機能的にきちっと噛める、喋れる、飲み込める、まあ、そういうことを踏まえた上でさらに美しくというような治療結果が患者さんの方に、提供できればといつも考えております。
さあ、いろいろなお話を伺ってきましたけれども、最後に本日のまとめとして、佐藤和郎先生からリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
矯正治療、これは最初にもお話ししたように、生まれた時から問題を持っている患者さんもございます。そして非常にご高齢になっても噛み合わせ、歯並びに問題を持っている患者さんもいます。噛み合わせが悪くなるっていうこと自体が様々な原因ですから、私どもそれを一人一人の患者さんの原因を考えて、その患者さんに合ったような治療を提供できるように心がけております。ですから、まあ、そこの中で、何か噛み合わせ問題あれば、これはいつでもうちの矯正歯科受診していただいて構わないと思うんですけれども、その噛み合わせがただの噛み合わせだけじゃなくて、今日のメインテーマである無呼吸とか、そういうところにも非常に密接に関係してますので、ここら辺のところは広く患者さんたちに気軽に受診していただいて相談していただければ、皆さんの健康の増進に 少しでもお役に立つことができるんじゃないかなというふうに考えております。